是枝継人のお見送り百花。ご機嫌いかがですか？是枝継人です。この番組はお見送りやご供養のことについて皆様の今後のお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いください。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りをクローバーの提供でお送りします。
改めまして、クローバーの是枝継人です。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは
高橋あさみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどんなお話をしていきましょうか。
そう、あのディレクターがですね、
はい、
LDT 株式会社というのが実施した葬儀トレンド2025上半期というのをね、見つけてきてくれたので、はい、これ見ていきたいなと思って。
葬儀のトレンドですか。
そう、調査発表みたいな感じでね。
はい、お願いします。
1日葬価拡大、直葬はお盆年末年始に集中、平均葬儀費用は30万円台みたいな形で。
お盆年末年始に集中とかっていうのも時期的な話もありそうだなっていうのは思いますけど、
うん、これに関してはね、今に始まったことじゃないよね。
そもそも葬儀自体がっていう感じがしますもんね。
そう、やっぱり亡くなる人が多くてお葬式ができない時期にそれを伸ばすのかっていう話になるわけですよ。
混んじゃうしっていうことですよね。
お盆はお寺さん忙しいからお葬式できないんだよね、はい、
なるほど。
でお盆休みのうちにみんな終わらせたいっていう心理が働くんですよ。
そうですね、
うん、でそうなってくると、まあ、納骨の時にしっかりやればいいやみたいな話になって、まあ、火葬式で済ましときますかみたいな話になるのと、まあ、夏場なので、はい、遺体の保全のことも考えると早く火葬しちゃいたいよねっていう心理が働く、
はい、
でも、まあ、涼しいクーラーが効いた部屋でドライスアーって言ってたら特に問題なくお体は痛まないので、だからちゃんとお盆を開けてお寺さんの都合が合う時を待ってお葬式してあげた方がいいんじゃないかなって思うし、
都合がつくんだったらね。そうですよね。
で年末年始っていうのは三が日が火葬場休みのところが多いんですよ、
はい、
ってことはもう少なくとも3日待つんだよね、年またぎになっちゃうとっていう話で、12月31日までになんとか火葬だけしてあげたいと、
はい、
ご遺体のまんま年を越すのはかわいそうだし、我々もそれも気が気ではないし、新年早々お葬式にお呼び立てするっていうのも申し訳ない気がするのでという形で、うん、でせっかく式やるんだったらね、松のうちは避けた方がいいでしょみたいな話になって、7日のお通夜とか8日のお通夜を目指していくとさらに日数は伸びると。
そうですね、
はい、いう形になるので、まあ、都心部で火葬場混む地域なんかはクリスマスぐらいからは年内の火葬のことを意識しながら対応していかなければいけないような形になっちゃうんだよね、うん、
そうなんですね、うん、しかも冬の寒い時期だとかね、年末年始っていうのはこう気持ちの面もあるのか多いって言いますもんね。
そうですね、
うん、
でプランの構成比率の変化みたいなのがあるんですけれども、
はい
はい、1日葬は2024年の上半期の 17.7% から2025年度上半期は 25% へ増えたよと、
はい、
すごいポイントアップしてるのね、
はい、
で直葬や火葬式は 34.5% から 25.7% へ減少して、家族葬も 12.5% から 11.4% へ減少したということで、1日葬に比率が流れていってるよというふうに言ってるんですけれども、
はい、
まあ分母がどうかっていう話にもなるので、そこはどうかなっていう話で、ちょっとずつ葬儀別のね調べで葬儀代金自体も上がってきてるよっていうのがあるので、
はい、
うん、仮装してる人が地方では減ってきてるのかなと。ただ都市部は都市部でまあ依然多いは多いけどね。
肌感として実際にそうだってことですよね、
う
ん
うん、そうですね。
うーん、それはなんでなんですかね。なんとなくこう変化感じるものはありますか。
お一人様が増えてるっていうのと、あと葬儀単価が上がってきてるので貧困じゃないですけど費用が出せないような人が増えてきてるっていうのは事実としてあると。
やりたいけどってところですね。
まあ主なそうポリシーでやりたい人が減ってる可能性はありますね。なんだろう、
かつてほど大事に絶対っていう気持ちが減っている。
いや、どちらかというとコロナ前ぐらいからこの10年間で仮葬式っていう言葉がすごく広まった時に、
はい、
いや人数少ないから一番この シンプルなこれでお願いしますって言って、えこれしかしないんですか、こんなことしないんですか、お通夜しないんですかみたいなの結構質問としてあったんですよ。
あ、仮装式ってついてるから勘違いしてしまってる。
そうそうそう、いや昔の直葬っていうもんですよって、直接仮装所を食っちゃうんですよっていうイメージじゃなく、聞こえを良くしたわけですよ。でその結果勘違いしてそちらの分類に入ったけれども、あれが失敗だったと分かった人がより戻ってきてる可能性はあるよね。ただ圧倒的に一日葬や家族葬が増えてきていて、一日葬はやっぱり宗教者が一日じゃちょっとねっていうふうに今までは言ってくれてたんだけど、
はい、
まあ最近はいいですよって言っちゃうから増えちゃうね。
需要に合わせてどうにかみたいなことなんですかね。
まあ一日でも宗教者を呼んでくれるだけありがたいっていうふうに宗教者が感覚として持ってる可能性はあります。呼ばないっていう選択肢が増えてきたから。
そうなんですね、うん、そっか、選択肢がむしろそっちがあるから呼ぶんだったらまだいいじゃんっていう気持ちになっちゃうんですね。
だからしっかりとそれでその家族の、ね、意向に沿った形で家族の思いを表現できるようなお葬式をしましょうっていう風に、まあ、気持ちのあるお坊さんたちが増えてきてるっていうのもあるのかもしれないけどね。
なんかやっぱりでも2日あればどっちかには行けるとかっていう、
そうそうそう、機会の提供という意味ではやっぱりこう家族っていうのは家族がまあ一番ね喪に服さなきゃいけないし、一番その人とのお別れの時間を大切にしなきゃいけないっていうのは前提としてはあるんだけれども、はい、その人のお別れって家族だけのものではないから、
そうですね、
そう周りの方に対してしっかりとしたお別れを提供する義務というのも本来は持ち合わせているんだよっていうことを、うん、まあ一回考えてから家族葬にするのかどうするのかの選択っていうのを決めていただけると嬉しいなというふうに思います。
そうですね、うん、
またね葬儀の施工費用の関する項目では、
はい、
2024年の上半期の29万4千円から2025年上半期は30万4千円という形で、です1万円ほど上昇したと言うんですけれども、
はい、
まあ、これ完全に物価がそれ以上上がっているので、
うん、そうですよね、
そう、あの僕らの仕入れ値もっと上がってますからね、これ利益圧迫されてるんじゃないっていう話で、
頑張って抑えた結果1万円の上昇で済んでるっていうぐらいの感覚なんですかね。
そうですね、で、まあ、別の鎌倉新書さんがあの調べたのは2022年の葬儀全体のですね、はい、お金がかかってるのが110万円7千円から118万5千円と8万円上昇したよっていうのがあって、
はい、
これはね多分お葬式全体の費用金額っていうと前の29万4千円とか30万円4千円とかっていうのは、まあ、比較的こう全国共通で安いネット3社と言われているその大手さんのポータルサイトの価格帯での平均値がこの辺かなと思うんですけど、
はい、
まあ、そうではなくてちゃんとお葬式を専門業者さんに頼むと、まあ、それが110万7千円というところに上がってくる、
はい、
多分料理とか返礼品とかが入ってくるから、
はい、
うん、っていうところで平均価格がそうで、それでも8万円上昇したよっていう話になるというところですね、
はい、
それぐらいの単価は上がってるんじゃないかな。
あ、そうですか、
うん、物価上がってるからね。
やる人はちゃんとお金をかけてやるっていうのはずっと変わらずに来てるっていう感覚なんですかね。
そうですね、これもだって2015年とかだったら多分180万ぐらいあったものが110万まで下がってきてるから、コロナも明けの時にね、それが徐々に上がってきてて、
はい、
でもこれ単純に物価が上がってるっていうところの話なので、
ここからじゃ あそのお金をかけてただろう時期まで戻るかって言ったら別の話なんですね。
そうですね、多分そこまではいかないんじゃないかな。
うん、そうなんですね、うん、ちょっとその葬儀業界に元のじゃないですけどコロナ前の感覚が戻ってきたのかっていうとそういうわけではないと。
うん、回想者数は戻ってきてる部分もあるし、ちゃんとお別れしたいよって人の気持ちはある、はい、上がってきてるんだけれども、じゃあそこに対して費用かけられるかっていうとまた別の話になります。で、ただですね、ここで間違えちゃいけないのはお金かければいいってものじゃないと。
はい、
ちゃんとお金かけなくてもお別れできる場所の提供はできるし、お別れ会は絶対できるんだよっていうのを、まあ、皆さんには理解をしていただいて、
はい、
しっかりと丁寧なお見送りをしてほしいなっていうふうに思うんだよね。
どこを重要視するかを先に分かってれば、うん、どこにお金をかけなきゃいけないのかっていうのが分かりますもんね。
そうですね、だからね、一日葬でっていうふうに世間には歌っているけれども、まあ、お通夜の時間帯にお坊さんは来ないんだけど会場の確認に 式場に行ったんであれば、そこで少しね皆さんだけでお別れをするとか、それがお通夜だよねっていう話になったりとか、
はい、
翌日の葬儀に来れない知人の方をお呼び立てして最後面会していただくとかっていうことがあるといいよね。
やってもいいんですね。やっちゃいけないのかなって思っちゃいましたけど、そういうわけではないってことですね。
そう、基本的には自由だからどういうふうな設定もできるし、うん、
はい、
まあ、葬儀屋さんによってはそれは追加料金ですって言われちゃった時に、
うん、
どうしようかなっていうふうに考えればいいだけで、
はい、
まあ、単純にね、あの切り詰めて切り詰めてこの価格ですよっていうふうに一日葬で組んでいる葬儀屋さんからすれば、ね、前日に会いに行きたいんですけどって言われたら、そこに配置する人件費とかっていうことが発生するでしょ。そうですね、
はい、
ただその分の差額はいただきたいんですけどっていうのは自然な流れだと僕は思ってい
い、うん、はい、どこまで対応してもらえるかっていうのも先に聞いといた方がいいんです ね、
そうですね、
自分のイメージでとどめず、
そうそうそうそう、だからもうこのきっかりこれだったら追加料金かかんないけどとか、いや逆に多めに見積もってるからね、ここから想定人数内だったら下がると思いますよとかって、
うん、
もうまちまちなので、
はい、
なので事前に葬儀屋さんと知り合っておくのはいいことなのかなというふうに思います。
はい、
はい、ということで今週はですね、葬儀のトレンドについてのですねデータを2社からお取り寄せさせていただいたので、
はい、
そちらの比較をさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
是枝つぐとのお見送り百科。
私どもクローバーではご供養に関してのお問い合わせを受けたまっております。お葬式のクローバーへのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-419491 0120-419491 良い供養91までお待ちしております。
いかがでしたか。是枝つぐとのお見送り百科、お相手は
高橋あさみ、
是枝つぐとでした。
この番組はゆっくりと暖かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りしました。